本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の増野幸一です。ということでね。
はいはいはい。
今日は12月21日火曜日。
そうですね。年間ベスト本を決定します？
そうですね。22時ですね。
22時ですね。もうあと10日ですよ。今年は。
今日ね、久しぶりに増野書店にいるんですよ、僕。
はいはい。
それでさっきまで戦火ビーチ部というソニーミュージックアーティストの小屋に行っていました。
おお、なんか打ち上げみたいになったんですか？
そういうわけでもなくて、私のやってたトリオンの一人の、
はいはい、
元相方の人が今はぐれ超人っていうコンビやってるんですけど、
は
い、
あ、そうなんですね。
で、その人の出る、まあ、ソニーの中の一番を決めるライブの予選があったんですね。
お
ー。で、見たい人が何人かいたので、それも見て、その前にやってた、ビーチ部漫才部っていう、はい、そのビーチ部で漫才を披露する、たった500円のライブがあるんですけど、それも初めて見てみて、どっちも面白かったですよ、とっても。
へ
ー。でもすごい思ったのが、結構もうレベル高くて、
はい。
投票とかもするんですけど、好きだったけど、こう選べない人もいるし、その人数制限があるから、5名までなんで、
はい、
5組までなんで。で、これが予選だったらもう、ほんとレベル高いし、大変だなって思いましたね。まあ、オリシム錦鯉さんが優勝してね、M1 で。でも、錦鯉さんはそのソニーのホープ大賞っていう、そのソニーの中で一番を決めるライブで、
はい、
もう2年間1位取ってるんですよ。
へ
ぇー。だいぶ、それもだいぶ前に。
2年間ずっと1位だったんですか？
まあ、ある年優勝で、次の年も優勝っていう感じだったんですけど、それもでももう何年か前だから、
はい。
おととし、よりもっと前、3年前になるのかな？だから、なんていうのかな？こんなに面白くても世間に届くのにこれだけ時間が必要なんだってことを噛み締めてきましたね。
はぁ。
ま
あ面白かったですね。M1 の錦鯉さん。
まあね。
すごかったですね。
ね。今回でも、別に、上に上がらなかった人でも面白い人いっぱいいましたね。
あ、僕ね、その日ね、天気悪くて、ランニングマシーンをしながら、敗者復活戦も結構見てたんですよ。
はいはいはい、僕も見ましたよ。
ニューヨークと金属バットがすごい面白かった。
金属バットね。
途中から見たので、はい、前半わからないんですけど。
そうなんですよ。なんか過酷だなって。もう敗者復活のレベルでもうみんな面白いから、あとはもう本当好き嫌いだなと思いましたね。
そうですね。
うん、
ね、でハライチがそっから上がったじゃないですか。
上がりましたね。
そう、ハライチはね、過去に見たハライチで一番面白かった気がするな。
ハライチでも、その前もね、
うん、
前も M1 に挑戦してた時、予選見たんですけど、結構毎回違う試みをしてるんですよ。
そうですね。僕ね、一番最初出た時の、なんとかのなんとかで、みたいな、なんか悩ませるみたいな、ちょびっとずつ区切る。
無茶ぶりをして、無茶ぶりをして、それを再現するんでしょ？
それ俺ね、全然好きじゃなかったんですよ。
はい。
そう、だけど、もう今年のはすごい、本当にね、育児をしてる、育児あるあるなんですよね。なんか、むちゃくちゃ切れるっていう。変なことでむっちゃ切れ出すっていうのが、育児あるあるでツボでしたよ。う
ん、それもありますね。だから、育児に接してるとより面白いとか、あれじゃないですか。だからどんな人生を歩んできたかによって受け止め方が変わっちゃいますよね。
そうですね。
なんか、僕だから直前まで今年は錦鯉さんはもう卒業でいいと思ってて、 別に優勝したくてももう十分売れてるんだしって思ってたんですよ。ところが、錦鯉さんの出した、最近出した本があるんですね。新潮社から出した本。
はい。
それ読んだら、すごいいい本で、
はい。はいはい。
あの、人生が、二人の人生が、漫才形式で語られていくっていう本だったんですね。で、くすぶり中年の逆襲っていうんですけど。で、すごく読みやすいんですけど、
うん、
結構ハードっていうか、
うんうん、
なんかやっぱ長年生きてるからいろんな人生があって、例えば、あの、長谷川正則さん、あの、ツルツルの頭の方の人の、
はい。
一緒にコンビ組んでた人が、もう亡くなってるんですよ。とか、もう本当に、あの、あとサラリーマンみたいな渡辺さんっていう方の、
はいはい
はい、お母さんが亡くなってたりとか、
はぁ、
なんか、うん、だから、長谷川さんもその、もっと相方は自分が売れてるのを見てないっていうのかな。
は
ぁ、だからそういうこう、さらっと出てくるんですけど、結構ね、ヘビーな本で、もう僕は最後泣いてしまえて、で、ツイッターにも書いたんですけど、M1、錦鯉さんはもう卒業でいいと考えてましたが撤回。
はい。
優勝してほしいですっていうふうに書いて、でも今年の予想は1位が錦鯉さんにして、2位をオズワルドにしたんですね。
ああ、僕ね、好みで言えばオズワルドが一番、の中じゃ好きなんですよ。
うんうん、僕も好きです、オズワルド。
暗い芸人が好きなので、あの、暗い感じがすごく応援したくなるんですよ
ね。あの、ローテーションな感じがね。
そう。
で、僕3位はね、モグライダーにしてたんですけど、残念ながらモグライダーはちょっと3位になんなかったんですけど、でもなんかもう、錦鯉さんはでもちゃんと優勝相談ネタだったから、
はい。
よかったなぁと思って。
本当にね、猿のネタすっごい面白かったですね。
なんか、猿のネタってあれ難しいネタだと思ったんですよ。あんなハイテンションで、
うん。
よくやってることがわかんないじゃないですか。
むちゃくちゃですよね。
で、だからよくわかんないのに、
うん。
なんかいいもの見た気にして終わるってすごいことだと思うんですよ。
いやーもう元気になりますよね、見てて。インディアンズも良かったんですよ。
あ、僕ね、インディアンズね、そんなに好きじゃないの、実は。
あ、そう、俺、インディアンズのね、うん、左側の春日みたいな感じの人いるじゃないですか。
胸に花をつけてる人？
そうか。ひまわり？うん、元気な方の人。
あの、ひまわりつけてる人。
優勝すると、日本が元気に明るくなるなって思って、でも全部、オズワルドもインディアンズも、錦鯉も、その、一回戦が良かったので、
うん、
どれが優勝してもいいなって思ってたんですよ。
もうね。なんかだから、ちょっとした順番とか残酷ですね、本当に。
そうですね。でもね、うん、オズワルドはね、本当に3組の後の2回、2本目がね、あんまり、なんでこれにしたんだろうぐらいな。
いや、2本目も、調子のいい時に見ると、
うん、
とっても面白いんですけど、
うん、
なんかね、あのネタ見たことあったんですけど、
ああ、そう。
ちょっとね、錦鯉の、勢いに押されたのか、ちょっと調子悪く見えました、僕は。
なるほど。
だから、あの2本目の方が、普通、ちょっと割と平常、
うん、
平常のオズワルドで、
はい。
1本目にやったやつがちょっと珍しいオズワルドだったんですね。
なるほど。背伸びをしたオズワルドなのかな。
いや、1本目の方が分かりやすさを重視した、
なるほど。
オズワルドだったんですよ。で、だから、出し切った、だと思うんですね、そのオズワルドは、
うん、
でも僕思ったのは錦鯉って錦鯉さんって、
うん、
それこそソニーで2回2年間優勝してるぐらいだし、もう毎月毎月新ネタをやり続けて今に至るから、
うん
うん、すごくネタがたくさんあるんですよ。
なるほど。
それで1年間忙しかったはずで新ネタなんか作ってる気もないと思うんですね。
はい。
だけどそのソニーの先輩方ザコシショウさんとか、 バイキングの小峠さんとかにネタを見てもらって、これとこれがいいって選んでもらったんだって。
へー。
だから、それぐらいものすごくネタがあるんですよ。
なるほど。
で、僕、テレビでやってないけど好きなネタもありますし、
はいはい。
まだまだすごくあるんですよ。錦鯉さんのネタって。あと、おしゃべりも正直テレビで見るときのおしゃべりよりも、もっとさりげなくて面白いネタがいっぱいあるんですよ。
うん。
だから本当になんか、これからものすごく引き出しがあるなと思って、
うん。
本当にだから、全然出し尽くさない、出し尽くさないっていうか、その長い間潜伏してたから、
はい。
本当にこれからも対応できると思う、思いながら、泣きながら見てました、最後。
おー、よかったですね。
うん。もう、この話もう多分この番組でしてるんですけど、もう一回喋っていいですか？
はい、どうぞ。
ね、僕、詩人歌人っていうコンビだったんですね、最初。
そうですね。
もっとピンだったこともあるし、違うコンビだったこともあるんですけど、まあ、詩人歌人ってコンビやってた時に、
はい。
割とこう、事務所では浮いてて当たり前ですけど、
はいはい。
だって僕、年は、長谷川さんよりもさらに年上だからね、53だから今。なんか、すごく浮いてたんですよ。
はい。
で、皆さんに結構、意地悪はされないけど、ちょっと敬遠されてたんですね。
そうですね。
うん、で、だけど、すごくちゃんと接してくれる人って何人かいて、
うん、
まあ、その、一番、きちんと接してくれたのが錦鯉さんだったんですね。で、その、本当に先輩たちとサシで飲みに行こうとか誘われたことなかったですね、僕は。
うん、
で、相方の本田くんはすごく誘われるタイプだったんですけど、年も下だしね。僕が初めて、先輩芸人に飲みに行こうって誘われたのが錦鯉さんだったんですね。
おー、よかったですね。
この話前もしたと思うけど、その日、先約があって、で、その先約っていうのが、本田くんが長年一緒に住んでいたイラストレーターの目黒雅也さんと、バスのを初めて引き合わせる日だったんですよ。
ああ、後にね、一緒に絵本を作る。
うん、そう、で、その日は4月6日、うん。
重要な出会いじゃないですか。
そう、4月6日のサラダ記念日だったんですけど、とにかく前々からその日を準備してて、本田くんが僕と目黒さんって両方難しい人だから、
はい。
うまいこと引き合わせたくて、すごく画策してくれてたんですね。
目黒さんそんな難しくないんじゃないですかね。
う
ん、
それはね、一緒に仕事してないからそう思うんです。
はあ、だって、もちろん、剣道の先生したりしてるんでしょ？
もちろん、増野よりは、社会性はありますよ。
ええー。
でもやっぱりそれは芸術家だし、剣道の先生だから、
うん。
結構、合わない人とは合わないんですね。
ほ
ー。で、まあ、僕は僕でも、とてもめんどくさい人間なので、うまく合わせないと、とてもめんどくさくなると、本田くんは気にしてたんですね。
へ
ー。それで、引き合わせてくれる日の予定だったから、本当だったら先輩のお誘いなんて断っちゃダメなんだけど、本当にすいませんけど、ちょっと今日はどうしてもって言って断っちゃったんですよ。
うん。
で、僕は結局、それっきり先輩に飲みに誘われることなんてなくなってしまって。だから結局、誰ともそうやって差し飲みに行くことはなかったんですね。
自分からは誘わないんですか？
だって誘えないよ。後輩で年上だもん。
だから後輩誘えばいいじゃないですか。後輩っていうか同輩ぐらいな。
それがそんなね、空気じゃないの。その、あ、そう。やってみればわかりますよ。44歳で。
僕は誘ってましたよ。中野義理王子で。
それはね、小泉さん、吉住さんが、
はい。
漫画家というポジションで尊敬されてるからそうなんですよ。
そうですか。
僕みたいに歌人でありながら、わざわざビーチ部に行って、芸人の中に混じって、こう戦うみたいなことしてると、なんだこいつって思われてるわけですよ。だから、もちろん何人かで飲んだことはありますし、
はい。
ザコシショウさんとかの飲み、会に混ぜていただいたことももちろんありますけど、
うん、
その差しっぽく飲みに行こうって言われたのが本当それっきりだったんですよ。
まあ差しはないですね、僕も。
そう、それで今から思うと、 あ、自分あの時に目黒さんを選んでしまったんだと。
ええー。
そして錦織さんの方を選ばなかったことが今の自分をこういう結局絵本を作るようになったとかになってるじゃないですか。
そうですね。
だから重要な出会いではあったんだけども、
うん。
あそこが分かれ道だったんだっていうふうに何度も何度も思い出すの。
あそこで行ってたらどうなってたんでしょうね。
本当、それでね、なんでその日に錦織さんが誘ってくださったのかを、探して調べてみたんですよ。日記とかを探して。
おぉ。
つったら分かったことがあって、
ほう。
その日僕、錦織の渡辺さんに初めてトークを褒められたんですよ。
へぇ。
その日ね、トークの練習するライブっていうのがあるんです。ソニーの中で。で、錦織さんと同じ回だったんですね。たまたま。
うん。うん、
それで僕が喋ったことっていうのが、
うん、
当時ソニーのビーチ部っていう声の近くに銭湯があったんですよ。
うんうんうん、
でその銭湯にものすごく巨大な錦鯉が水槽にね、
はい、
壁が水槽になってるんですね。
へ
ー。で、銭湯に浸かってると、巨大な錦鯉が水槽の中を泳いでるんですよ。だけど、あまりにも巨大すぎて、もう浮いたり沈んだりしかできないんですよ。その、スイスイ泳ぐってことができない
の、ね。水槽が、その鯉にとって小さいわけですね。
小さい。もうびっしり入ってて、多分ちっちゃかったんだと思う、昔は。
向きを反転することもできないんですか。
そう、もうね、浮いたり沈んだりするぐらいなのね。
かわいそうですね。
そう。それで、その話を僕がして、
ええー。
それを見るたびに、ビーチ部という場で浮いたり沈んだりしている芸人を思うんですって喋ったの。
ああ、もう、
そしたら。
ビーチ部は錦鯉さんにとって小さすぎると。
いや、違う違う。だからその、ちょっとやゆというかさ、その、みんな、事務所ライブで、票お客さんの票を集めて上がったり下がったりしてるわけ。ホップ、ステップ、ジャンプ、銅、銀、金っていう風にクラスがあるんですよ。それで人気投票で上がったり下がったりすることを毎月毎月やってるわけですよ。だから、そのまま売れないけど、すごくその中での切磋琢磨があるっていうのと、その、銭湯の錦鯉が被って見えますって喋ったら、割と、なんかちょっと、渡辺さんのツボにはまったみたいで、なんかね、だから今日の MVP 的な、
うん、
MVP って言ったことか忘れちゃったんだけど、
うん、
今日は歌人さんの話がちょっと良かったみたいなことをちらっと言ってくださって、
うん、
その流れで飲みに行こうって言ってくださったんですよ。
お
ー、そんな光栄な状況なのに行かなかったんですよ。
そうですね。次、ま、この次お願いしますって言えばいいじゃないですか。
そんなね、感じじゃなかったんですよ。だからそういう起点がとても働くような場でもないし、その後私たち
絶対行きましょう、今次お願いしますって。
そういうキャラクターだったらとっくにもっとうまくいってましたよ、吉泉さん。
はい。
だから僕こういう性格だから本当にそういうことできなくて、だから先輩たちにもすごく困られてたと思うんだよね。黙ってると怖そうに見えるし。でもだからそのトリオになった時の先輩の上田誠さんって人は話しかけてくれたし、錦織さんもすごくフレンドリーに話しかけてくれたし、本当何人かはそうだったんだけど、後の人たちは、まあ、敵対心は抱かないまでもちょっと遠巻きにされてたんですね。本当にだからそのそれっきり僕たちトリオになっちゃったし、その二人組だったのが、先輩が入っていただいて三人になっちゃったりとか、そしたらもう三人だけで行動するようになっちゃったから、もう他の人と飲みに行ったりできなかったし、もうね、あの時だ、あの日の7月6日のサラダ記念日が運命の日だったなっていうふうに思いました。
わかりました。
でもまあ、錦織さんが優勝して、本当に、なんかおめでとうっていうよりもありがとうございますみたいな気持ちになっちゃって、
うん、
なんて言うんだろう、本当にすごいことだし、あと心から面白いと思えたのでね、その、
うんうん、
ネタも、
うん、
すごい良かった。なかなかそのこういう大きい大会でちゃんと納得いくネタをやって優勝なんて本当できないことだと思うんですよ。
そうですね。
ね、本当、オズワルドとか、じゃあどうすればいいのって思ってると思うんですよ。
いや
これだけやったのに。
まあでも、オズワルドとインディアンズは来年再来年優勝するんじゃないですかね。
かもしれませんね。まあでも本当に過酷な賞レースですね。
でもね、インディアンズの、人らは入賞しなくてももう売れそうな感じするしな。
そうか、僕、ああいう感じのね、ノリがね、ちょっと好きじゃないんですよ、ね。
あ、本当に。ええー。
いや、だから僕、前から言ってるけど、M1 って、その、歴代の優勝者で好きな人がそんなにいないって言ったじゃないですか。こんな失礼なこと言っちゃうといいんだけど。
そうですね、
だから、あんまり漫才自体がそんなに大好きなわけじゃなくて、本当に一部の漫才が好きなんだと思うんですよね。
そうですね。
すごい好き嫌い激しいので、そう。すごく人気になるコンビでも合わない人は本当に合わない
ん
ですけど。
はい、
でも、ソニーは今日見に行ったら、まだまだすごい力ある人がいっぱいいるなと思いましたよ。
はあ、
皆さんもぜひビーチ部漫才部っていうのを今、ちょっと早い時間にやってるんですよ、夕方に。で、500円で見られるので。
お客さん増えてました。
まあ、そんなにめちゃめちゃ、その4時とかそんな、4時半とかだったかな。
うん。
早い時間だから、そんな、仇の人は見れないから。
そうですね。
うん。まあ、でも、夜はすごい混んでて、夜の予選はね。
はい。
二足予選も混んでたし。
はい。
今年の、だから、決勝戦は、オンラインでやるらしいのですけども。見てほしいですね。すごいレベル高いので。
なるほど。
僕、だって、自分がソニーに入ったのって44の時だから、もう今から8年とかそのぐらい前なんですけど、見た時にびっくりしましたもん。こんなに面白いのに名前も知らない人がいっぱいいるっていう感じだったから、だから人々に知られるのって時間かかるんだなと思いますね。
そうですね。
まあでも、本当におめでとうございました。
おめでとうございました。
ということで、今年のベストワンを決める。
そうですね。今日はね、多分年内最後の収録になってしまうので、
今
年の本と雑談ラジオで紹介した本の中で、おのおののベストワンを発表して、終わりにします。
そうですよね。
じゃあ、ざっと、どんな本があったか言いますよ。
はい。
まず1月が、息子がいじめの加害者に、大原さんちの大ピンチ。大原ゆき子さんが
書
いた本で、もう1冊が、荻沼 X さん、地下芸人。
あ、面白かったですね。
すごい面白かった。もうこれで、もう僕のベストワン候補が出てしまう感じがあれなんですけどね。
僕、荻沼さんなんて甘いにも面白かったから、ご本人とこうトークイベントまでしちゃいましたもん。
はい。
マスノと短歌以外の話っていうイベントをやってしまったぐらいだから。
盛り上がりましたか。
面白かったですし、未だにオンラインで買えますので、聞いてください、ぜひ。
その後、荻沼さんは本書いたりしてるんですかね。
してます、してます。もうね、連載がまとまった本が2冊出たのかな。
あ、もうそっくり出てるんだ。
そう、だけどね、連載終わっちゃったので、この間。
それ漫画じゃなくて、小説です
か？漫画。
あ、漫画。
うん。
へぇ。
変な不思議な探偵物みたいな漫画を2巻まで出して、で、この間最終回だったはずなので、
へぇ。
また違うものを立ち上げるんじゃないでしょうかね。
荻沼 X さんの Amazon のページを見ると、謎を解みの爆裂推理、ジャンプコミックで出てますね。
はい。とっても変な漫画ですよ。
本当だ、1、2巻出てるんだ。
でもあまりにも変なんで、かえってドラマとかになるかもしれないような。なんかだから、こう、 昔からある、
うん、
ああいう探偵もののパロディみたいな感じ、
うん、
なんかすごくバカバカしい、あの、推理なの。
ええー。
うん、だから逆漫画。
そうですね。
うん。でも、なんだろうな。いや、バカバカしさが突出してるという意味では、
はい。
すごい感じでしたよ。
なるほど。では、2月9日ご紹介したのが、マスノさんと千田さん、みんな普通でみんな変と、リスナーがお母さんの安倍大樹さんの翻訳目録。
そうでしたね。僕たちの方がおかげさまで、この間増刷がかかりました。ありがとうございます。
おー、素晴らしいじゃないですか。
そして、安倍さんなんてなんか、あの後だったっけ？なんか評論、翻訳の賞を取りましたよね。
あ、本当？大した
な。取ったじゃないですか。ほら、あの、翻訳大賞。
そうでしたっけ？忘れてしまった。すいません。すごいことですね。うん、
すごいでしょ？日本一になったんですよ、安倍さん。
変な本でしたね。字がぐるぐる回ったりして。
トークそう。で、翻訳大賞の。
はい。
日本翻訳大賞受賞なんですけど。
ええ。
トーク聞いたら話し方が穂村洋さんで。
はあ。
すごく賢そうな感じでしたよ。
まあ、頭良くないと翻訳なんかできないですからね。
ねえ。
羨ましい。その
書店にもよく遊びに来てくれてた安倍さんね。
はい。
お母様もいつもありがとうございます。
お母さん、新潟ご在住です。
ね。
今も聞いてくださっているのでしょうか。で、3月の紹介は、三谷幸喜、オンリーミー、私だけを、昔の本ですね。
でですね、これははい、テレビで紹介されたというか、ご本人が同じネタを喋ってたので、読んだんですよね。
糸山明子、海の仙人。
ああ、不思議なファンタジーでしたっけ。
そう、へんてこな、変な神様が出てくる。
出てくる、不思議な話ですね。
暮らしぶりが、なんかね、暗い、裏日本の福井県とかその辺でね、なんかあんまりそう、うん、そういう、地味なとこ舞台にするのが珍しくて、なんか良かったんですよね。
不思議な話でしたね。
オンリーミーはですね、僕にね、結構大きな影響を与えて、
そうですか。
そう、その後、王様のレストランを見て、今、古畑任三郎シーズン1を最終回を今朝見終わったとこですよ。
なんと、その三谷幸喜ブームが小泉さんに沸き起こったんですね。
そうそうそうそう。
そういうこと
じゃないですか。で、今度、大河ドラマ、あれ、来年か再来年なんかするんですよね、三谷さん。
うん、そうなんですよね。
前、新選組やった時は、ちょっとだけ見て、すぐ見るのやめちゃったので、今度は見れるかな？見るかどうか、まあ、見てみないとわかんないんですけど、ちょっとダメそうだったらすぐやめます。
あ、興味を持ったってことですね。
そうですね。まあ、その新選組の時も興味なくはなかったんですけど、まあ、あんまちょっと面白くなかった。
古畑任三郎は？
古畑任三郎はね、まあ正直そんなに面白くなくて、なんか事件とか推理がもう雑で見ててね、もう北書店佐藤店長とここどうなってんだよっつってね、突っ込むのが面白い。
まあ、でもほら、刑事コロンボだって時々すごく変な推理の時ありましたよね。
まあ、刑事コロンボはね、見たのが子供の時なので、あんま気にならなかったんですよ。
そうですか。
そう、ちょっとこれ成立するかみたいな、完全犯罪ちゃんと目指せよって思ってね、イライラするんですよ。
そう言ってたらミステリーなんてほとんどそうですよ。
そうかもしれないですね。
僕ミステリー読めないのはそこですもの。ないよそんなことと思っちゃう。
そう、まあそういう、なので僕は古畑任三郎はね、当時すごいヒットしてて、僕の友達の漫画家さんもすごい狂ったように僕に勧めてたんですけど、なんかあんま面白くなさそうだなって思って見なかったんですよ。今も放送してても見なかった、見ないかもしれないです。
あれはフラータのキャラクターが好きでみんなほら、ザコシショウさんも真似するし、
う
ん、
はい。
最近だと Q とかが実に面白いっていうモノマネやってるじゃないですか。
実に面白いは別の人ですよ。
そうでしたっけ？
うん。
実に面白いって違いました？
ちょっと待ってください。僕は実に面白いは見てたので、今、脳の回転が悪くてパッと出てこないんです
けど。あれは福山雅治か。
あ、そうそうそうそうそう。ガリレオですよね。
そっか、両方ザコシショフさんが出るから混じっちゃった。
ああ。
なるほどね。
そう、そういうわけです、ですね。大きな影響を与えたと。
それはそれは。
その次が、4月は、尾崎世界観、面影。村田ラム。ああ、
見ましたね。
村田ラム、ゴミ屋敷奮闘記。
村田ラムさん、僕、最新作も見ましたよ。
あ、何読んだんですか？
あの、なんか、人間の怖いことを。
ああ、俺、いか、マスモさんに読みたいっつったら、なんか却下したんじゃなかったでした。
面白そうだなと思って買って読んじゃいました。
俺も読みたいって言ってたのに。
あっという間に読めちゃいましたよ。
この野郎
だけど、人怖っていうのかな？
ええ。
あの、人の狂気に潜む本当の恐怖っていう本なんですけど、
ええ、
竹書房の、
ええ。
面白いんだけど、
うん、
やっぱ後味がすごい悪くて、
あ、
なんか生きていくのが嫌になるような本ですよ。
なるほど。でも僕はそういうのが好きなんですよ。
読んでしまったから、課題本にすることはやぶさかではありませんけど。
はい。
いや、かなり面白い本ですよ。
村田ラムさんね、僕はね、樹海行っていうのを読んだり、他にもなんか読んだような気がするんですよね。
村田ラムさん面白いね。
そう、面白いんですよ。
で、村田ラムさんのその最新刊にはいろんなゲストが参加してて、ゲストのお話も載ってるの。で、どれもこれも、怖い。あの、だから、なんて言ったらいいんだろう。あの、幽霊話と違う意味の人間の怖さだから、
はいはい。
犯罪とかなわけですね。
そうですね。
だから、犯罪が全然バレずにあるみたいな怖さなんだよね。ああ、怖かった。
うん。
まあでも、そう、村田ラムさん面白いですね。
そう、面白いんですよ。樹海行も面白いですよ。
それを読むきっかけになった、ゴミ屋敷、当時、内田和弘さんがね。
はい。
ゴミ屋敷が片付けるために読んでたんですけど。
ああ、そうですね。
本当に片付いてよかった。でも、そのせいで僕はもう、ずっと体調崩してたから。
最近の体調、どうなんですか？
いや、最近はね、まだ耳鳴りが残っちゃってるんですけど、まあ、マシにはなりましたよ。でも、正直、
はい、
体重防止になったのと、あと、突発性難聴になったのは、もう明らかにその、ホームレスになった内田さんのサポートした時のことだから、あんまり、その人のせいにするのもどうかと思うけど、でもなんか、大変だったなと思って振り返ると。
そうですね。
やっぱ人助けなんかできるぐらいの器じゃなかったんですよ、僕。本当に大変でした。体がボロボロになってしまって。もう死ぬかと思ってましたよ、僕も。
はい。
だからもうコロナとかにかかって免疫なくてすぐ死んじゃうかもしれないと思ってました、毎日。
はは
あまりにも体が具合悪くて動けなくて、その、ずっと横になってて、ちょっと立ち上がると気持ち悪いから、
うん、
で熱はなかったりするけど、これで外出してコロナがかかったらすぐ死んじゃうだろうなと思ってました。
なるほど。大変でしたね。
うん。本当に。
さあ、その次が、5月がね、早見一馬さん108でした。
ああ、今年でしたか、4
年。はい。そうですね。
いやでもあれも面白かったでしょ？
面白かったですね。
映画見てから小説読んだんですよね。
そうそうそうそう。
そう、そうするとどっちも楽しいんですよね。
僕はね、その後、今、ドカベン読んでますから、ちょっとね、高校野球熱がね、すごいあるんですよ。
僕野球なんか全然興味ないから、僕にとっての野球の接点なんて、
うん、
108と 大谷選手だけですね、今。大谷の情報だけは耳に入ってくじゃないですか、どんどん。
そうですね。
なんかすごい人だなって。
はい。で、6月が、渡辺豪太さん、え、この声、え、この声、え、この声です。
あ、太宰治賞のやつですね。
そうですね。まあ、裏話を聞いて、なんかモヤモヤが納得するっていう。
まあでも、うん。面白い話だったけども、ちょっとミステリーなんですよね。
そうですね。
なんか売り出し方が違ったような気がします。
なんかミステリーじゃなくて、本当に、モノマネ芸人が声優として立身出世する話が読みたいなって思いました。
あ、だからあれってきっとあそこの結末から考えた話だと思うんですけど。
そうですね。
でもそうじゃないところが魅力的でしたね。だから、何か、モノマネ頑張るとか、芸人として頑張るとか、
うん、
声優として努力するみたいなところの部分が面白かったから、結構あの結末から考えたのかと思うと、ちょっと違うところを見たかったなって気になっちゃう小説ではありましたね。
そうですね。さあ、8月が、7月は本は読まなかったのかな。8月、松岡圭介著、小説家になって億を稼ごう。あ、小説を書いて億を稼ごう。
これは、小泉さんに勧められた時にはつまんなそうだと思ってたんですけど、読んだらすごい面白かったです。
小説家になって億を稼ごうでした。これはね、未だにね、このやり方をね、試さなきゃいかんって思ってね、心に深く残ってる本ですね。
なんか最近ね、
うん。
これのパロディっていうか、反対の本が出てましたよ。
あ、本当？
小説で億は稼げませんみたいな。
へぇ。
それも買ってみました。
おぉ、どうでした？
作家で億は稼げませんっていう本。
おぉ。
それはまだ読めてなくて。
あ、なんだ。
なんかそんなに地味な作家の方が。
はい。
自分のやり方でコツコツと売れていったっていうことを書いた本で、でもなんかそれは知ってるしね、作家で億は稼げないなんてことはもう知ってるから、もともと
運が良ければ稼げるって話ですからね。
まあ稼げてる人の本の方が正直面白かった。まあでも買ってこれから読むので、ちゃんとパラパラとしか見てないので、
はい、
これから読みますけどね。
はい。で、8月。
ごめんなさい。
はい。
作家で億は稼げませんわね。
はい。
吉田真嗣さんっていうのかな。
へぇー。
映画方の本でした。最近出たばっかり。
さあ、8月28日は、大山海さん、奈良へ。変な漫画でしたね。
変な漫画でしたね。
成人工芸者 のアックス出身の、大山さんがリード社で出した本ですね。
でもなんか結構漫画ランキングでも上位にいましたね。
あ、本当？
うん。
ベ
スト10じゃなかったけど、でも本当にもうちょっとでベスト10ぐらいの位置にいましたよ。
おー、すごい。
だらえ。
じゃあ結構売れたのかな？
まあ、本好きの方が、
うん。
あ、ごめんなさい、さっきの人ね、吉田近志って読むのって、真嗣じゃなかった。吉田近志さんでした。作家で億は稼げません。
はい。う
ん、奈良絵は結構、物書きの人とかが結構支持するような内容なんじゃないですか？
そうですね。まあ、ね、よそじゃ読めない、すっごい個性的な漫画ですからね。
うん。面白かったです、とっても。
うん。さあ、その次が9月27日、僕が、作画を担当した川島徹さん原作、1件40円、本日250件、10年勤めてクビになりました、メーター検診員、てげてげ漫画日記です。
うん、それも面白かったですね。
ありがとうございます。
どうですか、売れ行きは。まだそんな
でも。全然増刷もかからないんで、そんなに大して良くないんじゃないでしょうかね。
まあでも私は予言してるように。
はい。
漫画にして初めて映像化の話が立ち上がると思ってるので、 これからじゃないでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
あの時代的にも年取った人が仕事からこう外されていってっていう寂れた感じとか、頑張ってもそんなに稼げないことの残酷さみたいなものが今求められてるから、NHK ドラマとかになったりするかもしれませんよ。
そうですね、
うん、まあ、そうなってもすごくなりそう。
川島徹さんにお金がガンガンいく。
まあでもだってそれで漫画も読む人がいると思いますよ。
そうですね、漫画が増刷かかるといいな。
なぜならば、はい、ビジュアルにして初めてが分かる面白さってあるから、
はあ、
漫画の家としてとてもいい漫画家だったと思います。
そうですね、僕もね、書いててすごい楽しかったんですよ。
うん。
書き写しもありだなって思いました。なんかもう、
ね、
漫画雑誌に乗らなきゃダメだみたいに、食えないから嫌だみたいな考えを改めるいいきっかけになりました。
漫画も読んで原作読んでほしいですね。
はい。さあ、11月15日、山本文夫さんの旧作、ブルーもしくはブルーです。
ね、山本さん亡くなっちゃった後にあったんですよね。
そうなんですよ。僕はね、自転しながら好転するを結構ボロクソに、この、ほんと雑談ラジオで話してしまって、山本さんを傷つけてしまったのではないかという後悔がとてもあるんですよ。
まあでも、人生はそういうもんですよね。
はい。
でも、ブルーもしくはブルーは面白かったでしょ？
面白かったですね。僕ね、この山本さんと対比になるっていうか、うん、その同じテーマで書いてる人が綿谷りささんだと思うんですよ。
あ、そうなのか。女の人の生きることみたいなこと？
いや、人を愛せなくて苦しむ自分みたいな。それを自覚して本当に苦しいよ、なぜなら私は自分は自分以外愛することができないからって言ってるのが綿谷りささんで、その苦しみをもやもやしたまんま抱えてるのが山本さんだと思うんですよ。
なるほど。なんか小泉さんおすすめの開いてもまだ見てないんですけど。
はい。
開いて、映画。
映画開いてはね、今日映画ベスト10を考えてたんですけど、今年の2位でした。
2位ですか？ 1 位は何なんですか？
1 位はね、素晴らしき世界です。
それはもう言っちゃっていいんですか？この番組で。
まあいいんじゃないですかね。
なんで発表されるんですか？それは。
映画秘宝ですよ。
ああ、なるほど。素晴らしき世界で外国この映画？
あ、いや、日本の、役所広司のやつ。
あー、なんか、大きい賞取ったやつですよね。
あー、取ったんですか。
違いましたっけ？
わかんないっす。揺れるとか、西川美也さんのやつです。
あー、西川美也さんだ。
ええ。
なるほど。
さあ、それでは、で、12月が前回、村田沙耶香さん、隣の脳世界。
まあ、変で面白いエッセイでしたね。
すごかったですね。
ちょっと僕は怖いぐらいでした。その、思ってた以上に、地球人じゃないみたいな感じだったかな。
そうですね。
村田さんは。すごいね、村田さんってね。
あ、でもね、やっぱすごい人なんですよ、村田さん自身が。やっぱね、そこまで自分は変だなみたいなことを客観視しないと思うんですよ。
そうそう。だからそら三谷幸喜さんとかの面白さってさ、
うん、
ほらこれ面白いでしょってちゃんと分かって書いてる感じがあるじゃない？
そうですね。
でも村田さんは別に素直に書いててもみんながびっくりしちゃうっていう感じ？
そうですね。でも素直に書いてるけど、そこでこう、他者との違いはちゃんと把握してるじゃないですか。
うん、してる、してる。
そして、普通ね、把握してたら、個性的にあろうみたいな強い信念があるかないかわかんないですけど、なんか人に迎合すると思うんですよ。でも、そこを、まあ、その、自覚か無自覚か分からないですけど、しっかり自分らしさみたいなのを、 保持してるところとかすごいなって思うんですよ。まあ、冷凍しようとしてもできなかったのかもしれないですけど。
いや、もう作家になるべくしてなって、本当良かった人ですよね、作家になって。
すごい人ですよ。しかもそれをね、とっても明るく楽しく、こうして文章にして伝えてくれるっていうのもね、素晴らしいじゃないですか。
いや、もう、世界にとってもね、良かったですよね。
う
ん、
そうですね。
うん、
ああ、やっぱどうしようかな。さっきまで今年のベストを別のにしようと思ってたんですけど、隣の脳世界がやっぱ改めて素晴らしかったな。
ああ、それは小泉さんが迷ってるもう一個っていうのは、もしかしたら地下芸人？
そうです。荻沼 X さん、地下芸人。地下芸人も面白いからな。
僕が地下芸人しようかな。トークしたぐらいだし。
ちょっと、別にかぶってもいいですよね。
まあ、いいと思いますよ。ただ村田さん、うん、そうね。村田さんのエッセイはなんかもうちょっと、なんて言うんだろうね。うん、もう村田さんっていう作家自体の衝撃？今までのエッセイの集大成だから。ああ、村田さんってすごい作家なんだなって思いましたよ、とにかく。
そうですね。
で、地下芸人に関しては僕は、
はい。
すごく面白いのに、案外評判になってないじゃないですか。
そうですね。
で、多分、荻野目 X さんの漫画の方がまだ話題になってると思うのね。
いや、地下芸人は僕が読んだ芸人小説で、芸人さんが芸人の世界を書いた小説、何冊か読んでるけど、一番面白いですよ。
僕はね、芸人さんの本が好きすぎて、その一番っていうのはちょっと違うんですけど、うん、僕の中ではね。
はい。
だけど、とっても好きな話で、
うん。
あと、荻野目さんにしか描けなかったものだと思うし、
うん。
あと、カズレーザーさんの対談解説がちょっと厳しいと思っちゃって。
厳しかったですね。
いや、そんなにってちょっと厳しく思っちゃったから、その意味でも、今年1年を記憶する本としてあげたいですね。
そうですね。じゃあやっぱ僕も地下芸人にしますよ。なぜかというと村田沙耶香さんはこのエッセイはもうダントツに面白いですけど、うん、芥川賞も取ってるし、
まあね、あとコンビニ人間とかもすごい面白い、
ベストセラーもあるから、そう、ね、荻沼さんはね、地下芸人というこの素晴らしい小説が赤塚賞以上に僕は価値があると思うんですけど、
それは確かに小説で初めて書いてあんなに面白くて、これだけ話題になってないってもったいなすぎますよね。
そうですね。ここはね、本と雑談ラジオとして、ガンとね、
そうですね。
プッシュする必要がありますよ。
本と雑談ラジオ、なんていうのこれ、アワード、
はい、アワード。本と雑談ラジオ大賞。
グランプリ、
はい。
本ワングランプリ、
はい、はい。そうですね。
まあ、それが、うん、私たちの本当雑談ラジオの2021年のベスト本。
はい。そうですね。
は、荻野目 X さんの主演者文庫から出た文庫本オリジナルの本。
はい。地下芸人。
地下芸人。
おめでとうございます。
おめでとうございます。わー。
まあ、何にも。初見ぐらいお送りしたいとこですけど。
何も特にお送りしませんけど、でもまあ本当にいい本なのに、案外その、だから文庫本で出たことも、まあショートソングも文庫本で出たんだけど、もっと話題になってもいいよね。
そうですね。面白かった。
だから、なんだろう、荻野目さんが芸人としてはそんなにこう、
うん、
地下にいたまま漫画家になっちゃったから、しかも漫画家デビューの方が注目されちゃったから。
そうですね。まあでも漫画家デビューしなかったらこの小説も書いてないはずじゃないですか。
うん、そうなんですよ。だから本当難しくて、でもこれこんなに最初からうまいもんでしょうか、小説って。
そう、すっごい上手だし、内容も面白いし、構成も見事なんですよ。
うん。あと、ちゃんとその立ち上がっていくじゃないですか、その芸人がね。
うん。
だからほら、さっき引き出しちゃ申し訳ないけど、この声とかも面白いんだけど、
うん、
なんかその、オチにこう、まっしぐらっていうか、オチを考えて作った小説だから、
はい。
オチを知ってしまうと、面白いんだけど、そうか、 ていう気持ちにちょっとなるんだけど、地下芸人は、カズレーザーさん厳しいことをおっしゃってたけども、僕はやっぱりちょっと希望を感じて終わって、もちろん希望といっても、その希望はとても困難な希望なんですよ。だから、なんだろうな、芸人になることなんて、芸人として出るなんて本当難しいことだと思うから、
はい。
だけども、それでも彼らが悔いがないぐらいまで、芸人活動ができるんじゃないかと思わせる結末だったので、いや、素晴らしい精神小説だと思いますね。
そうですね。
うん、
面白かったな。
あ、だからほら、北野武さんの昔の小説のビートたけしさん。
はい。
あの、浅草キッドが映画になったじゃないですか、ネットフリックスで。
そうですね、見ましたよ。
で、あれもだから、すごく面白くて、たけしさんって初期にその漫才病棟とか、
うん、
すごく面白い小説いっぱい書いてるんですよ。まあ、本人はゴーストライターがいたって言ってるけど、その、つまり喋ったものをまとめてもらってるんだっていうのね、初期の頃は。最近の小説はご本人が書いてるんだって。
浅草キッドはゴーストライター書いてるんですか？
まあ、その時代はご本人曰く喋ったことをまとめてもらってたんだって。で、漫才病棟っていうのが僕は一番傑作じゃないかと思ってるんですけど、
うん、
もしそれが本人が書いてたら直木賞を取ってもおかしくないレベルのものなんですね。
へー。
でももちろん浅草キッドも良くて、その原作本読み返したいと思ったらなぜか本が全然絶版のままなんですよ。
ああ、僕ね、浅草キッドはね、20代の時読もうとして読み始めたんだけど、ちょっと文章が合わなくて、なんか入ってこなかったんですよね。
そう、それはきっとまとめた人が相性悪かったですね。うん、
だから、改めて原作面白かったし、たけしさんのことをね、子供の小学生の頃、本当に僕夢中で、小説は入ってこなかったんですけど、は毒ガスだっていう本とか、買って何回も読むくらい好きだったんですよ。
なるほど。私と違いますね。私はもう、たけしさんは映画監督として知ったから。
もう漫才ブームの時、うわー、2B とか見たいっつって、もうもだい苦しむぐらい見たかったんですよ。
全く見てなかったから、全然知らないですよね。
だけど、小説はね、こう、染み込んでこなかったから、なんかちょっとね、すごいがっかりした記憶があるんですよ。
僕、たけしさんのほら、元気が出るテレビには出たことがあるんです、実は。
うん。
歌人として、
うん、
失恋して砂浜で短歌を読む役で、
すごいですね。
やらせだったんですけどね、桜だったんですけど、
うん、
若者たちに混じって僕が短歌を読むんですよ。
おお、
はい、で勝手に番、
はいはいはい、
勝手に番組側がタイトルつけてて、
うん、
恋の周波数57577とかいうタイトルにされたんですけど、
うん、
僕がそれのが初出演ですよ、テレビ。
23
ぐらいの時かな。でも、全然見てなかったの、正直言って。
うんうん、
だから、ひょうきん族も知らないし、たけし軍団の方たちもよく知らなかったし、当時は。
検索したらね、1980年、ワニの本ベストセラーシリーズで、2ビートの和毒ガスだ。ただいま、バカウケの本っていうのが検索で出てきましたよ。うん、これだって。
それがヒットしてたことは知ってましたよ、でも。
あ、ほんと。
うん。みんな読んでたから。
ああ、俺はもうそういう感じですね。オールナイトニッポンとかね。オールナイトニッポンは当時、うん、夜中起きてるのが苦手でね。いつも寝ちゃってね。谷山ひろ子が喋ってたんですよ。
なるほどね。ネットリックスのその、浅草キッドをご覧になったんですね。
はい。
あ、じゃあその話は友の会でしましょうか。
そうしましょう。
ということで、地下芸人が今年の本土とするラジオのベスト本です。ありがとうございました
。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。また来年。
さよなら。